皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相槌、収録、編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします。
変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみください。前回から16世紀後半におけるフランスで起きたサンバルテルミの虐殺と、はい、まあ宗教戦争っていうんですかね。
う
ん
う
ん、
そうだね、はい。フランスではユグノ戦争というけど。
うんうんうんうん、そうで、ユグノっていうのが確かプロテスタントっていう意味だったんですよね。
フランスにおけるプロテスタントのことをユグノと言います、
はい、うん、で対立していた、カトリックとの間で、まあもういい加減和解しようよということで、うん、まあトップ同士が結婚をするということになって、ね、結婚のお祝いをしようとしたのが、まあサンバルテルミの祝日だったんですけど、そこで
ちょっとだけ違うかな。お祝いをしようということで集まって、うんうん、虐殺事件が起きちゃったのがサンバルテルの日に起きたので、うん、サンバルテルミの虐殺って言います。はい
は
い
は
い、
なるほどなるほど、うん。僕はやっぱ思ったのが、そのトップで決めたことがやっぱ現場に落ちてこないとか、まあ前回のお話だと下々の、まあ
気持ちはね、そう
気持ちは
その上がどう決まったところで。
そうそうそう。で、これ聞いて思ったのが、結果だけもうこれですって突きつける、ような意思決定って、やっぱり理解が、納得がいってない人たちの気持ちを無視したまま前に突き進むと。
そうだね。
それ
がトップダウンの良くないところになっちゃうもんね、まさに。
そうすると、まあ、なんて言うんですかね。そこの決定に至るプロセスみたいなところが、何か別な形だったらもうちょっと違った結末だったのかなと思ったり、
結局みんながもう本当に殺し合いは嫌だっていう風にならないと、うん、納得いかないわけよ、トップがどうしても、
うんうん、
だからこれは、はい、日本の第二次世界大戦もそうだったし、最後にもう本当にみんながもう嫌だっていう風にならないと、うん、戦争っていうのは終わらない、うん、それまで、うん、ね、こう、いいように言って戦わせてきたのに、いきなりトップがもうやりませんって、うん、はしご外すなんて、どういうことじゃねんということに感じる人たちはいるわけで、
はい、
うん。やっぱそこの気持ちをしっかりと育んでいかないといけないということなんですが、このサンバルテルミの虐殺の後、はい、結局、うん、フランスは大混乱に陥ってしまうわけです。
うん、
カトリックの中でも、はい、すごくその、まあ、王様、王族っていうのはカトリックだったっていうことで、アンリ三世という人、まあ、この人が王様としていますと、はい。で、その王様をサポートするんだけれども、うん、まあ、ユグノーなんてもうぶっ潰しちゃえと。いう、うん、まあ、フランスの王様は、まあ、フランス全体ちょっとでも少し良くなってくれればなっていうふうに考えるわけだけれども、
はい、
その中でも、カトリックは、急進的にプロテスタントは全員殺しちまえっていう、まあ、こういった人たちがギーズ家っていう人たちがいて、このギーズ家の当主もアンリさんだったわけ。う
ん、アンリ二人目。
アンリ二人目。そして、はい、前回出てきたサンバルテルミの虐殺で、うん、プロテスタントの実力者。結婚しようねって言われた、はい、プロテスタント実力者の名前もアンリ、うん、彼は虐殺事件が起きた時に、まあ、パリにいてプロテスタントだったっていうことで殺されそうになるわけだけれども、うん、カトリックじゃなかったら、はい、殺すぞってなったから、うん、無理やりカトリックに回収させられて、
うん、おー、はいはい、
で無理やりカトリックに一回回収させられたんだけど、それは無理やりだからさ、
うんうん、
自分はパリから脱出して、俺は無理やりカトリックに回収させられたけど、気持ちはプロテスタントなんですっていうことでプロテスタントに復帰して、まあまた戦いというか争いが激しくなっていく。この3人のアンリさんがね、戦っていくっていう、まあこういう状態になっていくわけです。で、まあそうこうしてるうちに、王様のアンリさん。
アンリさん。王様のアンリさん。
この人が、暗殺されるっていうことが起きたわけです。ただそれは一体いつだったかっていうと、
はい、
サンバルテルミの虐殺事件が起きたのが1572年、
はい、
で彼が パリから脱出してもう一回プロテスタントに復帰した、プロテスタントのアーリーさんが復帰したのが1576年、
うん、4年後ですね。そう、サンバルテルミ虐殺の
からで、アーリー3世が暗殺されたのが1589年、はい、だから10年以上の時が経って事態が前に進んでいったというかね、はいはい、出たわけです。
なるほど、うん、少し時間が経った感じはしますけどね。
そうだから十何年時間が経ってようやく、うん、対立がね少し前に進むっていうことが起きたわけだけれども、うん、このアンリ三世、うん、はい、後継者がいなかったのよ。
あ、そっか。すると暗殺された後じゃあ誰が王様になるのか
っていうところで、うん、遠い親戚だったわけ、うん、そのアンリさん、アンリ、はい、プロテスタントのアンリさんなので、この人がアンリ4世として王様になり、はいはいはい、で、そしていろんなところに、こう、自分のね、力を広げていき、プロテスタントの勢力を強めていったと。で、
はいはいはい、
強めていき、ついに、カトリック、それでもね、カトリックが優勢な中、彼はどうしたかと。
どうした
か。アンリ4世として。プロテスタントのアンリ4世はどうしたかというと、きちんと自分が王様であるためには、パリに行って戴冠式をしなきゃいけない。うん、で、うんうん、パリに入って戴冠式をするためには、カトリックにならなきゃいけないと。いうことで、プロテスタントからカトリックになり、もう一回プロテスタントになったんだけど、またカトリックになるっていうことをするわけ。
そっか、行ったり来たり、お前どっちやねんみたいな感じになりそうな。
どっちやねんなんだけど、彼がここで残した言葉が、うん、パリはミサに値する都市であると、はい、うん、ではミサに出席するだけでも行く価値のある町だと、パリはと。だからそのために俺はカトリックになるんだっていうことで、うんうんうん、目的のために手段を選ばないって言ったらちょっとね言葉が強すぎるかもしれないけれども、うんうんうん、世の中を平和にする、要は自分が王様になることによって平和にするためには自分がパリに行かなきゃいけない、うん、でパリに行くためにはカトリックにならなきゃいけない、だからミサに参加するためにカトリックになりますっていうこと、うん、これに対して、パリはミサに値するっていう言葉を残して戴冠式をパリでやり、うん、まあ、フランス王となって彼がその後それでもね、
うん、
戴冠式をやったのが1593年、だから自分がアンリ三世が死んでから4年の時間が必要だったわけ、はい、でさらに1593年から5年が経ち1598年、
うんうん、
アンリ4世はなんとの勅令っていうのを出して、はい、なんと、はい、みんな信仰は個人が自由に選んでいいんだ
は
っていうメッセージを出すと、これね、
うんうんうん、
ヨーロッパで初めて信仰の自由が個人に認められたっていうのがなんとの勅令。
へえ、なんでしょう、フランスって聞くとなんか人権宣言とかっていう、まあ、うんうん、僕の歴史の中で思い出されるエピソードとしてありますけど、うんうん、それよりもちょっと昔にこのなんとの勅令っていうのが
200年前
ちょっとどこじゃない、あ、結構前だな。あ、でもなんかこなちょっと流れを感じたっていうところで今、
う
ん、
そうだね、まあ、200年前だから、うん、今から僕ら200年前って言ったらね
結構昔ですね。
そう結構昔だから、うん、
そっか、
そこはね時間軸はちょっと直しといた方がいいかもしれないけれども、うん、流れとしてはまさにフランスというところで、うん、まあやっぱり最初個人の自由というものが認められていった。でそこでフランス人権宣言に再度まとめ直されていく過程の中にやっぱりいろんな弾圧とか人権問題っていうことがあって、うん、そこで、うん、整理されていったっていう流れがあるけれども、一つこのねやっぱりなんとの勅令というものが非常に大きいメッセージを出した、うん、だけど、うん、出したんだけ だけど、
はい、
アンリ4世、
はい、
彼は最後どうやって死んだと思う？ちなみにアンリ4世は今もフランス国内ではすごくいい王様だったっていうことで人気のある王様です、
うんうん、
歴史上人気のある、はい、そう、フランス人の人気ランキング取ると結構上の上位に入ってくる王様です、
うんうん、
でも彼は当時同時代の人たち最後どういう死を迎えたか、はい、どういうふうに同時代の人たちから見られていたかというと最後は暗殺されちゃうんです、
はい、なんとここでもまた痛ましい結末だったわけですね。
ガンジーもね暗殺されたじゃない、
うん、
だから、その、融和をしようと、アンリさん、王様になって、プロテスタントとかカトリックになって、こう、ね、みんな平和に生きようっていうような、みんな仲良くしようっていう対応をしてたわけなんだけれども、狂信的なね、カトリック信者から、すると、アンリ4世なんていうのは、プロテスタントっていう悪魔の手先と、こう、付き合いのある王様だということで、暗殺されて亡くなってしまうというこの悲劇的な部分があるわけです。だからいくら僕らが頭で人権が大切、はい、個人の自由が大切、人は平等だっていうことを頭で理解していても、社会全体にそれがやっぱ浸透して、いくら命令でルールでそうなってるからとはいえ、それを履行するのはあくまでも僕ら一人一人の人間なんだよね。だからシステムとかもシステム作って、うん、入れて納入して終わりじゃない。うん、どこぞの、うん、あのね、あの、なんとかみずほ銀行とかじゃないけれども、うん、システム入れて、ああ、ようやく完成した終わりじゃなくて、どうやって運用するのか。
うん、
やっぱここ、はい、なんとの直令が出ました、OK ではなくて、どうそのルールをちゃんと運用していくのか。うん、デジタル庁できました、子ども庁できました、うん、なのどうでもいいんだよと。しっかりとそれをどう運用していくのかっていうこと、うんうん、我々、うん、このサンバルテルミの虐殺からなんとの直令っていう流れの話を聞き、うん、さあ今日から僕ら何を考えて生きていくのかということで、そして最後きれいにまとめてこれからの生き方を教えてあげてみんなにさ。
いやーちょっとまさかプロテスタントカトリック行ったり来たりしてる彼が、まあ、なんとの直令っていうとこで個人の信仰は認められる、これはなんかいい話だなっていう、なんかすごく美談で終わると思ったんですよね。それがまた最後こういう結末だと思うと、やっぱり痛みも伴うところはあるけれども、やっぱりこのルールをどうやってそのなぜできたのかとか、その歴史的背景にどういう人々の痛みがあったのかとか、ルールとその背景をセットで今を生きていく、うん、そうだね、そういう気持ちが改めてね大事なのかなっていうふうに感じましたね。
やっぱりね、過去からの延長線上に今未来があるわけだから、今っていう現時点だけで先に進むとすごくそれってブレるんだよね。でもそこに線を過去から伸ばしてあげるとすごく安定していくっていう側面もあるから、点じゃなくてやっぱり線にして過去から現在を結びつけた線の上に未来を描いていく。でそれはなるべくならね、花丸ハッピーの方がいいから指数関数的な線にしていければいいと思うんだけど、うん、そのためにも過去を抑えていく、はい、ということで、うん、このラジ歴を聞くことが未来につながっていくということで、ぜひ皆さんラジ歴を引き続き聞いていただければと思います。噛んじゃった最後。ラジ歴史小話、お相手はリートンと
ソッシーでした。
皆さん、ラジ歴では学び直し日本史総復習編というサブチャンネルを用意しています。こちらは全35エピソードを聞いていただくことによって日本史の流れをつかめちゃう、こういった代物になっています。歴史を学び直したいんだけど、なかなか歴史の本読んでも何言ってるかわからない、頭に入ってこないという方、ぜひこちらを聞いて、日本史を学び直すための第一歩としてもらえたら最高です。
日本史総復習編サブチャンネルは Apple、Google、Spotify 各プラットフォームでラジ歴日本史と検索していただくとお聞きいただけます。また Twitter でも質問感想などを募集していますので、ぜひお便りお寄せください。 Twitter アカウントはラジレキで検索してフォローしてください。それではラジオ歴史小話、本日はこのあたりまで。お相手はリートンとソッシーでした。